次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会。11月28日日曜に初開催した休日議会の成果と課題は、開催内容などもしっかり考え継続してほしいが、所見は、との質問に対し、県議会事務局は、初めて議会の傍聴に来た方も多く、議場での熱心な議論を直に感じ、県政や議会に興味関心を持っていただけた。一方、職員の休日出勤に伴う諸経費などが課題であり、これらを整理して議会に示し、次回開催に向けた可否について判断していただきたい、と答えました。次に、県北ロングトレイルの利用状況と課題、今後の整備計画、全線開通の時期は、との質問に対し、県は、直近で月1200名程度が利用しているが、道が滑りやすいという意見があるので注意喚起していく。大子町から南へ順次整備を進めており、全線開通は令和7年度を予定、と答えました。県北ロングトレイルとは、県北6市町にまたがる全長320キロ予定にわたる歩く旅を楽しむための道のことです。里と山を歩きながら多様な地形や眺望、史跡などを楽しむことができます。他に、ひたちなか海浜鉄道延伸計画の課題と対応、佐沼サンビーチ跡地利用と県による支援なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。アクアワールド茨城県大洗水族館では20周年記念としていろいろな取り組みを行っているが、多様な層にアピールできる魅力ある水族館を目指してもらいたい。今後の展開は、との質問に対し、県は、新たなファンの獲得に向け、人気アニメなどとの共同イベントに取り組んでいるところ、今後もアニメ以外の分野との連携など、新しいことに挑戦していきたい、と答えました。次に、原子力広報誌において、東海第二発電所の安全対策などを知ってもらうことは大事であるが、放射線の正しい知識が得られる広報も必要だと考える。取り組み状況は、との質問に対し、県は、一般県民向けのハンドブックや児童生徒を対象にした教材での普及啓発に加え、講演会への専門家の派遣、ラジオ広報やその内容のネット配信などに取り組んでいる、と答えました。他に、茨城県水道ビジョン、中小企業への専門人材の派遣支援なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。患者や医療スタッフから選ばれる病院となるため、県立中央病院の魅力を一層高めるための努力が必要だが、取り組みは、との質問に対し、県は、紹介患者を増やすため、近隣の医療機関との連携強化に継続して取り組んでいる。また、県内に定着する医師を輩出できるよう、筑波大学とも連携しながら、より充実した教育ができる施設を目指す、と答えました。次に、県立医療大学における今回の採点ミスは、問題の順番を入れ替えた後の確認が不十分であったことが原因とのことだが、再発防止策は、との質問に対し、県は、問題などの修正の際に確認漏れが生じないよう、確認者や手順などのルール化やチェックリストの見直しを行う。さらに、それらを文書化するなど、再発防止に万全を期す、と答えました。他に、コロナワクチンの3回目接種、HPV ワクチンの積極的勧奨再開の国の方針を受けた対応なども質問しました。HPV ワクチンとは、ヒトパピローマウイルス、HPV の感染を防ぐためのワクチンで、子宮頸がんを予防できることが期待されています。次に、営業戦略農林水産委員会。北関東3県の連携を強化し、観光振興を図るべきと考える。また、鉄道、高速道路、空港、港湾をもっと活用した誘客をすべきではないか、との質問に対し、県は、令和5年秋に開催のデスティネーションキャンペーンを契機に連携を図るなど、北関東3県の周遊による誘客を促進していく。本県には陸海空のインフラが揃っており、有効活用していきたいと答えました。デスティネーションキャンペーンとは、JR グループ6社と県、市町村、地元観光事業者などが一体となって開催する国内最大規模の観光キャンペーンのことで、令和5年10月から12月に本県での開催が決定しています。次に、農業水利施設の維持管理などのため、農家が支払う賦課金が増額された土地改良区がある。米価が下落し苦しい状況にある中、農家に寄り添いどう対応するのか、との質問に対し、県は、施設の長寿命化対策や補修経費の一部補助など、土地改良区の運営を支援するとともに、より良い方策を関係機関などと検討していきたい、と答えました。他に、いば旅安心割、霞ヶ浦における漁業就業希望者への支援なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。工業団地開発は整備済みの保有土地の売却もあり、新たに進めるか否かの見極めが難しい。事業採算性、土地の災害リスク、企業からの引き合い状況などの審査基準を指標化すべきだが、所見は、との質問に対し、県は、20年ぶりの県志向となるつくばみらい市福岡地区の開発では、企業の立地ニーズ調査を行った。インフラ状況など現在設けている審査基準をさらに細かく精査していく、と答えました。次に、近年大型車の増加などで道路舗装の劣化が著しい。管理瑕疵につながるため対策が必要だが、所見は、との質問に対し、県は、今年度から那珂市内の国道349号で新しい舗装材料の検証を進めている。今後、追跡調査を実施し、新材料の有効性を確認していく、と答えました。他に、熱海市伊豆山地区土砂災害を受けた本県の対策、茨城空港テクノパークへの企業立地の決め手なども質問しました。最後に、文京警察委員会。信号機のない横断歩道に歩行者がいる場合の自動車の停車率が全国平均より低いが、向上に向けた対策は、との質問に対し、県は、横断歩道の塗り直しや横断歩道の車道方向を反復構造にし、自動車の走行速度の低減を図っている。また、横断歩道における歩行者優先や正しい横断の徹底について情報発信を行っていると答えました。ハンプとは、交通安全対策のために道路の路面に設けられた凸状の部分のことです。次に、定められた教員数が未配置の場合や、年度途中で育児休業などになった時の対応は、との質問に対し、県は、配置される教員数には余裕があるため、学級担任以外の教員などが指導しており、子どもの学習に影響はない。また、年度途中で補充が必要なときは、教育事務所の講師志願者リストから採用しているほか、退職者データベースやハローワークを活用していると回答しました。他に、教員の不祥事根絶に向けた取り組み、 警察施設の再編整備計画なども質問しました。